ローマの14章の16節から23節を開いてください。皆さんのお祈りありがとうございました。昨日娘の光が第3子女の子を無事に出産することができました。まあこのようなコロナ禍ですので直接会うことまでできてないんですけど、今の時代便利ですね、フェイスタイムで見ることができて、とても、LINE にもアップしてたように誰かがまん丸な可愛い子って言っても本当にまん丸で可愛い子だなと思ったわけですけど、3268g のようです。まあ病院にはまだ入れないので直接顔を見れるのが今から非常に楽しみなんですけれども、名前はアニカですね。意味は恵みって南アフリカ語で恵みちゃんだと。一番喜んでるのはうちの家内なんですね。っていうのは彼女はケイコ、本名アンちゃんって呼んでます。本名はケイコなんですね。私も今アンちゃんと言いますけど、恵みの子って書くんですね。あ、自分の名前が取れるんじゃないかなっていうことで喜んでて、まあ恵みと書いて。アニカちゃんです。どうぞ、彼女の、祝福のために覚えてお祈りください。本当に良い名前だと思います。主が、彼女を祝福し、そして神と人々から愛されることをして、成長するように覚えて、お祈りに覚えていただければ幸いです。さてパウロはこの手紙の、1章から11章でまず、恵みについて、アニカについてでしたっけ、恵みについて、教えました。私たちが救われたのは神の恵みによって、救われました。行いは関係ありません。そして12章からその神の恵みを知った者はどのように歩むべきか教えています。前回の箇所で、互いに裁き合ってはいけません、つまずかせてはいけませんとパウロは伝えました。というのはこのローマの教会では食べ物のことで互いに裁き合っていたからですね。信仰の弱い強い人はキリストにあって自由にされたことが分かったので自由に肉を食べました。しかし弱い人はまだそのことをよく理解してなかったので野菜しか食べませんでした。そこでパウロは強い人たちに勧めました。兄弟に対してつまずきになるものを置かないように決心しなさい。兄弟が心を痛めないようにしなさい。兄弟を食べ物のことで滅ぼさないようにしなさい。今日はその続きの16節から最後まで見ていきます。ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。ですからとは今まで話したことの結論を言うときに使う表現ですね。あなた方が良いとしていることとはキリストにあって自由にされたことです。ローマの教会では信仰の強い人はキリストにあって自由にされた、そのことが分かりました。ですから肉を食べました。しかし弱い人はまだそのことを分かってないので野菜しか食べませんでした。肉そのものは汚れたものは何一つありません。良いものです。問題ありません。しかし弱い人が肉を食べている人を見たらつまずいてしまうわけで心を痛めてしまいます。滅ぼしてしまいます。そうなると問題です。ですから結論はパウロは何て言ってますか。ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさいと言ってます。あなたはキリストにあって自由です。罪でない限り、明らかな罪でない限り、何を食べても何を飲んでも何をしても自由です。神の前であなたの自由を 楽しんでください。あなたの両親が責められないならば良いことであり、そのことを喜んでやって問題ありません。しかしあなたが良いとしていることで、あなたには問題ないことでも、もし他の人から悪く言われるなら問題になってくるわけですね。弱い人をつまずかせてはいけません。彼らの心を痛めたり滅ぼしてもいけません。また自分の権利を、自分の自由を主張して食べ物のことで喧嘩してはいけません。なぜでしょうか。17節見てください。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。去る日曜日の朝、まあ、毎週日曜日そうなんですけど、うちの恵子は私のためにこうふわふわのパンケーキをずっと作ってくれてるんですね。というのは日曜日の奉仕のお疲れ様ということで、大好きなものは何かっていうとパンケーキで、しかもふわふわが大好きなもんですから、あのヨーグルトを入れてなんか特製のそういう作り方があって、毎週それを食べてるんですけど、ところがそこにマリキとルアンがやってきたんですで私は急いでそれを隠した、まあ冗談ですけど、でうちの家内は、子供たちにもそのパンケーキ特製のものを作るんですけど、というのもあのルアンがこの小麦アレルギーなんですね。それで小麦粉入れない、違う、あ、卵卵がアレルギーみたいで、卵を入れないためにパン粉でと黒糖を作ったパンケーキ、まあ、沖縄でいうポーポーをこの作るんです。でそれが出来上がって、そのパンケーキを一つのお皿に入れてマリキとルアンのところに置くわけですが、二人ともパクパクおいしい食べ始めるわけですね。ところがマリキの方がもう早い早いバンバン食べて、ルアンの100倍ぐらい食べちゃうんです。で最初はルアンチラチラ見ながら、なんか減ってくるぐらいので、だんだん顔色がおかしくなって、もうしまいの叩き始めて、で怒り始める、で喧嘩が始まってしまうわけですけど、でマリキに、マリキルアンにも分けてあげなさい、でそれで素直に分かったって言って分けてあげると、ルアンも機嫌を取り直してすぐに仲良くなり、まあ朝の食卓がいつもの平和な、そして喜びがある食卓に戻りました。さてここでローマの教会では食べ物のことで互いに裁き合っていたわけです。しかし食べ物のこと、そして飲み物のことで喧嘩してはいけません、争ってはいけません。なぜですか。パウロはここで、神の国は食べたり飲んだりすることではないからですと言ってます。これがここでパウロが言いたいことです。食べ物のこと、飲み物のこと、それだけではなく、何であれ争いのあるところに神の国はありません。神はそこにおられません。神は平和の神ですね。互いに裁き合い、互いに争いのあるところに皆さんいたいでしょうか。いたくないですね。他の人の文句を言い、悪口を言い、批判する人と一緒にいたいでしょうか。いたくないですよ。でそういう話を聞くと、悪口を聞いていると自分の心が痛くなるし、居心地が非常に悪くなるわけです。そして聞いてるうちに、最初は否定して聞いてるんですけど、ずっと聞いてると、なんかそうなのかなって言って、その人が、悪口を言ってる人がなんか違うように見えてくる、偽善者に見えてくるわけですよね。ああは言ってるけど本当そうじゃないんじゃないかって、悪い影響を受けて結局歪めた見方をして、人間不信に陥り、さらに元気まで奪い取られていくわけです。 じゃあどういうところが私たちは好きなんでしょうか。互いに裁き合うのではなく、互いに許し合い、互いに愛し合うところですよね。争うところではなく、どういうところですか。平和のあるところです。調和のあるところです。一致があるところです。そこには喜びと楽しみがおのずとあるわけです。そういうところが神の国なんです。で、ここでパウロの言う神の国とは、文脈から理解すると、実際の神の国、私たちは将来そこに入るわけですけど、その話を彼は前後関係でやってないことが分かりますよね。教会の中での信仰の仲間の話であり、クリスチャン生活のことを彼はここで神の国がどういうものであるかを話していることが分かると思います。神の国は神が王として支配しているところです。国っていうのは全部そうですよね。その王がいるわけで、王がいるところがその王の国であり、そして王がその国を支配してて、神の国の王は主でありキリストであるわけです。神が王として支配しているところ、そこが神の国です。私たちはイエス・キリストを信じた時救われました。神の国に属するものとなりました。そしてキリストを信じた者は、キリストが王として自分の心を支配するように明け渡したものですよね。私たちは信じる前は、以前どうでした、誰が王でした、言うまでもなく自分が王であるわけです。自分が中心、自己中心です。しかしキリストを信じた時、自分が降りて、キリストが主です、イエスが主です、私たちはキリストを王として生きる、これがクリスチャンである。キリストが王として心を支配しているクリスチャンの生活は、ここでパウロが言っているように、聖霊による義と平和と喜びがあります。しかし信じているとは言っていながら、イエス様が主でない、王でない、そのような生活をしているクリスチャンの生活は、聖霊によるのではなく、何によるんですか。肉による、義ではなく反対の不義が行われていく。平和ではなく不和、争いがあり、そこには喜びではなく悲しみと痛みがあります。さて、キリストが王として心を支配している神の国、すなわちクリスチャン生活はどのようなものでしょうか。ここでパウロは3つのことを挙げてますね。まず第一に、クリスチャン生活は聖霊による義があります。義とは正しいという意味です。正しい、私たちはキリストを信じることによって、まず神の前に義と認められました。正しいものと認められました。ローマの3章22節にこう書いてあります。すなわちイエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる、なんてありますか、神の義です、あります。そこには差別はありません。キリストを信じることによって、信じるすべての人、何人であれ、ユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、関係ありません。誰でもキリストを信じる信仰によって、すべての人に神の義、救いが与えられます。そして義と認められたものは、信仰の仲間に対して正しいこと、良いことをします。自分の自由、自分の権利、キリストを信じて自由にされたんだから、肉を自由に食べる、自由です。でもそれを主張することなく、そこでつまずく人がいるのであれば、そういうことはしない、相手にとって良いことをする、これがクリスチャン生活ですね。兄弟に対して義を行う、正しいことを することなんです。第二にクリスチャン生活は聖霊による平和があります。私たちはキリストを信じて神との義が、まず神の前に義と認められました。そして義と認められたもの、正しいとされたもの、救われたものは今まで神に敵対してたわけですけど、神との平和が与えられます。ローマの5章の1節に、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって何てありますか、神との平和を持っています。義と認められたので神との平和を持っている、これがクリスチャン。そして神との平和を持っているものは、神との平和だけではなくして信仰の仲間との平和を作るわけです。私たちは混乱や問題を起こすトラブルメーカーではなく、平和を作るピースメーカーなんです。クリスチャン生活は兄弟に対して正しいことをして平和、調和、一致を保つことです。第三にクリスチャン生活は義、平和、さらにここで言っているように聖霊による喜びがあります。あなたの人生の中で何が最も大きな喜びでしょうか。いろんな私たちは喜びを体験してきたと思いますけれども、振り返ってみて自分の人生の中で一番喜びって何だったんでしょうか。たくさんあると思いますけど、私たちの一番の喜び、クリスチャンの一番の喜び、それは罪が許されて救われた、その救いの喜びではないでしょうか。キリストを信じて私たちは神の前に義と認められ、神との平和を持ちました。自分の罪が信じるまで分かりませんでした。でも聖書の話を聞いているうちに本当に自分が罪人であることが分かり、そしてイエス様が自分の罪のために十字架にかかったことが分かり、信じて本当に罪が許された、そのことが本当に分かったときに、そして神の愛、一人子を与えるほどの愛が分かったときに、本当に愛されている、こんな自分も神は愛してくださった、信仰を持った後もいい加減なんだけども、それでも神の愛は変わらずに私を愛し続けている、救われたことが本当に分かったときに、私たちは心の内で聖霊による喜びがあります。これに変えられるものはもう何もないんですね。すべての喜びは外側のもので、一時的なものでなくなってしまう、状況が変わるとどんどん変わっていくわけです。でもこの救いの喜び、それはあなたの内側でずっとあるわけです。変わることはありません。状況によって聖霊による喜びが私たちは与えられているわけですね。そしてそれだけではなくて、私たちは信仰の仲間との親しい交わり、調和、一致、そこに平和があるときに心の内で喜びが本当にあるわけですよね。クリスチャン生活は聖霊による義と平和と喜びがあります。それは私たちの力によってではなく聖霊によってできるものなんです。ですからパウロはここで、神の国はどういうところなのか、飲んだり食べたりすることではない、そういうことで彼ら争っていたわけですけど、そういうことではなくして、神の国は、クリスチャン生活は聖霊による義と平和と喜びだからですと言ってます。私たちは自分自身を聖霊に明け渡して、聖霊に満たされて聖霊によって歩みましょう。そして互いに 良いことをして互いの平和を保ちましょう。そうすればあなたの心にはいつも聖霊による喜びに満たされます。18節見てください。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ人々にも認められるのです。キリストに仕える人は聖霊による義と平和と喜びがあります。まずその人は神の義を持ちますね。イエス様を信じて神の前に義と認められ神との平和を持ち救いの喜びがあります。そして救われた者はその恵みに応答して何をするんですか。12章で学んだように自分の体を神に聖なり生きた捧げ物として捧げる、委ねるわけですよね。で、心の思いを私たちは御言葉によって変えていただいて、神の御心は何か、何が良いことで神に喜ばれるか見分けることができるようになります。ですからキリストに仕える人はまず神に喜ばれます。神に受け入れられます。さらに神に喜ばれる、受け入れるだけではなくして、キリストに仕える人は人々にも認められ受け入れられるのです。パウロは言ってます。その人は神に仕えるだけではなくして人々にも仕えます。上辺だけではなくしてキリストに仕えるように人々に仕えます。家庭で夫に妻に仕え、職場で学校で、そして教会で全ての人に仕えます。人々に対して正しいこと、良いことをします。自分の利益ではなくして相手の利益、相手に益になることは何なのか、そのことを考えてそのことを優先させます。自分の権利を主張して混乱させたり争ったりすることなく、平和をそこで作り出していくわけですね。その結果何が起こるんですか。神から喜ばれるだけではなくて、その人たちが周りの人々からも喜ばれ認められ受け入れられます。ですから19節、私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。パウロはここで2つのことを追い求めるように進めてますね。まず平和に役立つことを追い求めましょうと進めてます。平和の反対語、対義語は何ですか。争いですね。戦いです。争いはそれぞれが自分の権利があるわけで、その権利を主張するときに摩擦、争いが起こります。平和を作るにはどうしたらいいんですか。自分の権利を放棄することですよね。大切なこと以外、譲れるものは譲る、でも譲れないものってどうしてもあるわけですよ。もうここだけはガンとして譲らない。罪に対しても譲っちゃダメなんです。何をどう言われようとそこは譲れない。特に福音に関してそれは全く譲れないことです。しかしそれ以外のことは、まあ、ほとんどどうでもいいっていうか、まあ、あなたがそう思うんだとそれでいいんじゃないの、あなたがやりたいんだとそれでいいんじゃないの。そこであえて争わない、それが平和を作ることですよね。パウロはローマの12章の18節で、自分に関することについてはできる限り、できる限りです、すべての人と何て言ってますか、平和を保ちなさいと言ってます。できる限り、重要でないもの、それ以外はまあ譲ってあげてもいいんじゃないでしょうか。そうでないのもあるわけです。平和を保つようにパウロは進めています。次にパウロはお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうと進めています。私は自由です、自由なんだから自分のやりたいことをやって何が悪いんですか。時々そういう人たちがいますけど、その通りですね。あなたは自由なんです。あなたがやりたいことをやって誰も何も文句は言えません。やりたかったらどうぞなんです。自由です。ただしその自由っていうのは、皆さんちょっと両手広げてください。あなたが両手を広げて ちょっと回してみて、はい、誰もいなければ問題ないですね。ところがここの夫婦のようにバンバン打ち合ってますけれども、はい、別にお家やってることやらなくていいんですよ、はい、ぶつかり合う、誰かにガンとぶつかれば、それはあなたには自由なんですけど、その人には非常に迷惑ですよ。それ痛いですよ。それ愛によってもすでにも歩んでないわけですね、そういうことっていうのは。ですから自分の権利を主張しないで、相手の益になること、相手を立て上げること、霊的成長に役立つこと、ダメにすることではなくて、壊すことではなくして、立て上げること、役に立つこと、そのことを私たちは追い求めなければなりません。15章の2節でパウロはローマのこう言ってますね。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って隣人を喜ばせるべきです。霊的な成長のため益となることを図って隣人を喜ばせるべきです。エペソの 4-29 ではこう言ってます。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。人の成長に役立つことでしょうか、あるいは潰すことでしょうか、壊すことでしょうか、平和を作ることでしょうか、立て上げることでしょうか。私たちクリスチャン生活は立て上げることなんです。あなたの周りの人を励ますこと、その人が霊的に成長していくこと、主に向かうこと、人々に仕えること、その人の霊的成長のために私たちは言葉で、行いで、生活で励まし続ける必要があります。20節見てください。食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。神の御業とは神の働きのことですね。神の最も大きな御業、大きな働きは何でしょうか。天地万物を作られたことですか。そうですね、それは大きな御業です。でも素晴らしいことなんですが、それではないんですね。偉大な働きであることを言うまでもありません。私たちは太陽を見るとき、月を見るとき、そして夜空を見るときに、本当に神の御業の偉大さを褒めたたえるわけなんですけれども、しかし天地万物の創造のそのような偉大な御業よりももっと大きな御業は何ですか。それはあなたが、私が救われた神の救いの御業なんですよ。これほど大きな御業、大きな働きは他にありません。神は私たちを救うためにどうされたんですか。ご自分の一人子をお与えになったわけです。ご自分の一人子をお与えになったんです。イエス様は私たちの罪の身代わりで十字架で死なれました。このキリストを信じることによって私たちは救われました。救いは神の最も大きな御業なんです。私たちは皆キリストにあって神の作品として新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、身をすべてが新しくなりました。ローマの教会の強い人たちも弱い人たちも、彼ら互いに裁き合ってつまずき合っていたわけなんですけれども、その強い人も弱い人もみんな、すべてのクリスチャンは神の御業によって救われたわけですよね。神の作品なんですよ。神の作品なんです。 神の作品を傷つけていいでしょうか。神の作品を痛めつけていいでしょうか。神の作品を壊してしまっていいんでしょうか。食べ物のために私は権利があります、自由なんです。でもその権利のために神の御業をパウロは台無しにしていいでしょうかということ。決してそんなことはないわけですね。食べ物は問題ありません。良いものなんです。何を食べても罪ではありません。自由です。しかし自由に食べているのを弱い人が見てつまずくなら、それはもはや良いものではなく悪いものなんですということ。食べ物だけではなくして、それが何であれ他の人をつまずかせるなら、あなたにとって自由であり、あなたにとって良いものであっても、それは悪いものですと言っているのが、ここでパウロが言いたいことなんですね。21節見てください。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。数年前トルコに行った時に、ガイドの方が、皆さん水道水、生水は飲まないようにしてください、衛生的に非常に水事情が悪いのがトルコであるわけなんですけれども、ですからもういつもペットボトルをこの持って歩かなければならないような状態でしたが、今でもそこだけではなく世界中の多くの国ではそのような水事情が悪いところがたくさんありますね。パウロの時代も水事情はあまり良いものではありませんでした。そのような背景もあり、当時はブドウ酒は良いものとして社会的に認められていました。実際ワインは何からできますか。ブドウですよね。ブドウなんですよ。で、いいブドウであれば当然いいブドウ酒ができてくるわけで、この純粋なブドウを潰して、あるいは圧縮して、でそれがこう発酵してできたのが発酵食ですよ。それがワインになるわけで、ですからこのブドウ酒そのもの、ワインそのものは悪いものでないことがわかります。で、実際旧約聖書からブドウ酒は取ってました。で、イエス様が最初に奇跡を行ったのはどこでしたっけ。ガリラヤのカナの婚礼でしたね。で、ブドウ酒がなくなったわけです。で、水を持ってきなさいって言って、で、水を何に変えました。ブドウジュース 100% のではなかったですね。ワイン、ブドウ酒だったんです。パウロも手元に、彼は胃が弱かったようで、もしかして神経質だったかもしれませんけど、いろんなストレスがあったんでしょう。で、胃のために、健康のために少量のブドウ酒を取りなさいと、やはり薬膳効果があるのがブドウ酒なんです。ああ、じゃあ飲んでいいんだ。そういう人のためにパウロは酒に酔ってはならないと、それは罪ですと、はっきり警告もしているわけです。酔うと罪になってしまう。いや、私は大丈夫です、強いんです、何も問題ありません。本当にそうでしょうか。なぜ罪なのか。それは理性を失って乱行、いわゆる放蕩してしまう、そういう危険性がいつもあるわけです。今でも同じですね。アルコール依存症で人生を台無しにしてしまう人は少なくありません。私は大丈夫ですと言ったとしても、酒に酔うことはありませんと言ったとしても、だから私は何でも大丈夫なんですという人たちが時々いますけど、しかしどこまで大丈夫なのか。この一杯で虎、あの虎ではないんですけど、虎に変わった人も、ね、少なくないわけだよ。あれこれ壊して大変なことになってしまう。で、物だけで自分の体も壊すし、 人生も家庭もめちゃくちゃにしてしまう、そのような人たちもいるわけで、何よりも依存症と戦っている人がいるのに、飲んでるクリスチャン、私は大丈夫です、強いですから、そのように言ってる人見たらどうなるんですか。ああ、いいんだ、ちょっとぐらい、一杯ぐらい。そういう人が罠にかかってしまう。で、罠に陥り、罪の生活に逆戻りしてさせてしまう、そのような危険性がいつもそこにはあるわけなんだ。これはお酒だけの問題ではなくして、まあ、昔はテレビもダメ、新聞もダメ、女性は何でしたっけ、ズボンはダメとか、いろんなこの規制を言う人たちがいたわけですけど、まあ何であれ、レクリエーションであれ、原則は同じなんです。まず罪であるか罪でないかなんです。聖書は明らかに罪のことは書いてます。白黒はっきりしてるんです。そこは妥協ありません。ただ白黒はっきり書いてないところもあるのは事実なんだ。でそれがグレーゾーンで、ですから自分の良心が責められなければ、罪でなければ、なんであれ基本は自由なんです。問題ありません。しかしもし他の人がつまずくなら、心を痛めるなら、そのようなことをしないことなんです。最後に22節見てください。あなた方が持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。ローマの教会の中には信仰の強い人と弱い人とがいました。パウロは彼らに言いました。特にここはおそらく強い人に対して言ってるんでしょうね。あなたが持ってる信仰は、彼ら強い信仰を持ってました。神の知識があり、聖書の知識があり、キリストにあって自由にされていることが分かっていました。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。強い人はキリストにあって自由にされているのが分かったので、肉の食物の規定に縛られませんでした。そして偶像に捧げた肉も本来は別に肉そのものは問題ないことも彼らは分かっていました。だから彼らは気にせずに、持ってる信仰がありますね、これ問題ない、これ救いの信仰ではありません。救いの信仰みんな一緒なんです。救われた後の実際の生活の中でのそれぞれの信仰生活がある、このことに関してこの人は問題ない、そのように思って自由に食べてよいと信じていたので、信じていたので神の御前で彼はそれは自由なんだ、神の御前で両親が責められないわけですから、責められたらそれは罪ですよね。だから自分が良いと信じているなら食べて問題ありません。そしてパウロこう言ってますね。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。どういう意味でしょうか。自分自身を裁かない人は幸いです。自分が良いと認めていることで、食べること飲むことだけでなく、何であれ自分が良いと認めていること、そのことで自分を裁いていないでしょうか。そのことをやることは自分を裁かないことでしょうか。あなたの良心はそのことであなたを裁きませんか。という、なんでそういうことをするんですか、なんでそれをするの、あなたの両親は責めていないんでしょう、責めないですか。責めないならば神の御前で良いと信じて裁いてなければ、そして責められていないのであれば、そのことを楽しんで 問題ないことなの。責められないならばですよ、あなたの信仰が、良心が。それは神に喜ばれ、受け入れられることなの。神の御前で自由を楽しんでください。ただし、パウロがずっと言っていることは、あなたには自由で神の前には責められなくても良いことであったとしても、もしそのことで他の人がつまずくのであれば、それは問題ですということなの。食べる、飲む話だけではないんですよ。もう生活のすべての話をしているわけです。クリスチャン生活の中で、あなたは自由なんですよ。何をしても。神の御心だと思ったらやって問題ないんです。ただしなんです。神の前でそうであっても、同じ神を信じている人たちが、そのことを見て心が痛い、なんでってなった。そこが問題なんです。だからそれが分からないクリスチャンたちが非常に多いんですね。私は自由です、神が語りました、だから私はそれをします。本人の問題ないです。でも周りの人はそれでどうなりますか、え、なんで、意味が分からない、心を痛める、つまずいてしまう。なんで私たちが正しいことをしているのに、なんで痛めるんですかって話になるわけです。分からないんです、そういうことが。パウロは、そういうことはしないようにと言ってます。これはパウロが言っていることではなく、神がパウロを通して教えていることですね。そして次にパウロは、おそらくここは信仰の弱い人たちにでしょうね、弱い疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜですか？それは信仰から出てないからです。信仰から出ていないことは皆罪ですと言ってます。その人は見てこれ食べてならない、あ、食べ物だけじゃないです、飲んでならない、飲むだけではないです、やってはならない、そういうふうにそれは悪いことだ、やっちゃダメだ、それを信じているのにそれを食べてしまう、それを飲んでしまう、それをやってしまう、何が起こりますか？悪いと思っているのにそれをしてしまうということは、それは罪ありとされるという。なんであれ？両親が責めることをしたらそれは罪なんです。ですから食べること、飲むこと、そして何をするにも両親が責められない、これ信仰が強いとか弱いとか関係ありません。どちらも両親が与えられているわけで、両親が責められるならばそれはしないことなんです。パウロはこの14章において私たちクリスチャン生活の具体的な進めをしています。私たちはキリストにあって自由にされたんです。あなたもすでに救われました。でも生活のことで私たちはパンケーキをパクパク食べて、なんでいっぱい食べるのということで揉める必要ないわけですよね。飲み物のことで、何かの生活のことで、私たちは互いに裁き合う必要ありません。またつまずかせてもいけません。私たちに必要なのは自分の権利、自分の自由ではなくして、このことをしたら周りの人がどう思うのか、どう感じるのか、そのことが大切なんです。あなたがやってる正しいことではなくして、自由ではなくして、それは周りの人を傷つけないかどうか、それが思いやりであり愛なんです。私たちはいつも愛によって歩むものでありましょう。そのために他の人をつまずかせる、倒すのではなくして、その人が主に喜んで従えるように、信仰が立て上げられるように、霊的に成長する、それに役立つことを私たちいつも考えて、クリスチャン生活を主にあって喜んで 前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。神の国は飲んだり食べたりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びであると書いてある通りに、どうぞ私たちが物質的なことで揉めることなく、いつも聖霊に満たされて主の言葉に聞いて歩めますように。そして自分の利益ではなくして、他の人の役に立つこと、霊的成長に役立つことを私たちいつも考えて、そのように行動できますように、どうぞ主がいつも私たちを助け導いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。